はい、こんにちは、ライドです。私、ライド高道さんの対談音声シリーズ、もう早いもんでね、あっという間に、いろんなテーマを終わってですね。高道さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ここまでですね、私たちの経歴と投資額ですね、金額で言ったらいくらぐらい、いろんなことの学ぶために使ってきたのっていう話をお互いに言い合って、で、今度、お金の次が時間ですね。どれぐらいの時間、どれぐらいの作業でやってきたのかっていうのと、お互いにちょっとインタビューし合ってみようということで、今日は私が高道さんにインタビューする回です。よろしいでしょうか、高道さん。
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ、早速いきます。これまでの作業量ということで、作業量だからもうあれです。ネットビジネス始めてからをメインにするんですけども、
はい。
ただ、そのネットビジネス始める前の普通の、普通というかサラリーマン生活してる中で、一番人生で時間使って努力してきた、自分のスキルアップに投資、時間としての投資してきたことって、高道さんの場合、ネットビジネス始めるまで、二十歳ぐらいからネットビジネス始める約20年間の中で一番時間かけたよっていうのは何ですか？
一番時間かけたんですか？
すぐパッと出ないかもしれないし、こうつけがたいと思うけど、僕の場合だったら絶対酒って言えるんですよ。酒と本と音楽。僕の場合は。じゃあ、高見さんの場合どうなのかなっていう。
昔はギターをやってたから、そのギターの学校に通ってた頃は、そのギターに結構やっぱ時間は使いましたね。
ギターの
練
練
習に。
習？
で、そうそう、ギターの練習に時間使ってたけど、でもその時ってアルバイトで、一つのアルバイト先だと時給が低かったんですよ。なので、アルバイト3つ掛け持ちとかしてたから、その時はその時で、結局その学校にも通いながらアルバイト3つっていうすごい苦学生みたいな生活してたから、あの時も、口の中に口内炎が常にありましたね。寝不足で。20代、でも20前半です
そういう
ね。
ことやっぱ覚えてるんですね、口の中に。
いや、なんか常に3つありましたからね、口内炎が。もともとできやすい体質なんだけど。
どんだけ疲れてたかっていうことね。
そうですね。で、それの時ですね、その後サラリーマンになってからは、普通に仕事には結構、時間取られてたというか、あまりそのサボるタイプのサラリーマンじゃなかったんで、結構必要以上にやるタイプだったから、サービス残業もいとまずやってましたね。
あんま極論言いたくないけど、やっぱりネットビジネスで成功する人って、そのネットビジネス始める前の本業とか、普通のお仕事、サラリーマンを多分一生懸命やってるっていう人じゃないとというか。
そうです。ところが、絶対じゃないのかもしれないけど、
どっちかっていう
やっ
と、
ぱ、可能性高いと思うんですよね。で、例えば自分なんかもサラリーマンやってる時の不満っていうのは、環境とかよりも、ね、その自分がこれだけやってきてで、しかもね、12回も転職したってことは、もう自分はどこに行っても割とやっていける自信あったわけですよ。その能力って結構特殊だよなとか思ってて、だけど、ね、この安い給料ってどうなんだろうみたいな、
そうなんですよね。
そこへの、不満がエネルギーになってたから、
私も飲食業の時ね、こんだけいいサービスしてんのに、やっぱ、時給、あれ、延べ時給にしたら500円切ってるからね、労働時間と比べたらね。
やっぱそういうところの不満っていうのが、ね、やれる人であれば、自分っていうのもちょっとあれだけど、やっぱね、やれる人であればあるほど、そういう不満は出てくると思うんで、
ネットビジネスに行った時に爆発するっていうの
爆発
は、
できると思うん
や
です
っ
よ。だっ
ぱ
て、
り可能性高いよね。
その時にやってたこと、ガツッと同じことをやっぱやったら、多分手応え感じると思うんですよ。サラリーマンの時よりも。
サラリーマンと違って天井ないもんね。
手応え絶対感じるはずなんで、で、そうしたらもう、ね、今回のテーマじゃないけど、作業量が必然的に増えますよね。
い
だから
や、いい話だけど。
そうだね。あとは、やっぱ資格試験を受けるときとかも、働きながら、資格実験には使いましたね、時間。簿記とかも結構やったな、勉強。
そうですね。最近、ある方の音声、メンタル的な音声とかもまた聞いてて、
はいはい、
うん、やっぱりね、独立したら最初の、その独立して仕事するのは、やっぱ最低でも1日15時間しましょうとか、その人って
言ってるよね。
自分で何でもかんでもしなきゃいけないし、なんか独立自由ができたからっていうんじゃなくて、やっぱ最初の1年間とかは、1日15時間ぐらい仕事作業しないと、独立してもうまくいかないよみたいな書いてて、そりゃそうだよなってやっぱり思いますよね、それは。
まあそうでしょうね。だってそもそもコネもなくて、スキルもなくて、資金もない人がやるわけでしょ。
で、あとはいろんなその役割、営業もそうだし、要は会社でいうすべての人事労務も全部、人事も営業も製造もね、品質管理も全部しなきゃいけないわけだから、
なんていうのかな、やっぱりね、時間ぐらいはね、費やしてよって話ですよね。それで時間も費やしたくないって、もう無理ですよっていう。
何もないもんね。お金あったら外注しまくりゃいいんだけど。
裏を返すと、時間を費やすだけで成功できる確率が高いのはネットビジネスかなと思
う
ん
ですよ。そういうことですよね。
リアルの場合だと、時間費やすのは当たり前じゃないですか。だけど、時間だけじゃダメなんですよね。だけど、ネットの時は、本当時間だけで、投資するものは時間だけで最初はいけるっていうのが
ある程度
はね、そう
もちろん時間のその使い方、選んだ手法とかね、どんな風に作業するのかとかも中身もいるけど、やっぱ最
あるけど
時間
もいるけど、当たり前かなとは思うんですよね。
これいい話してる、じゃあもう早速具体的に、高道さんがそのネットを始めて、最初の
背取りの時は
業だった
ですね、いやもうね、本当あんま覚えてないんですけど、その 5月ぐらいから始めたのかな、確か独学で始めて、5月、6月、7月からコンサル入ったから、1ヶ月、その独学の頃は1ヶ月間で200時間とか確かリサーチに使ってた気がするんですよね。
ちょっと待って、それ、副業でしょ、
副業で200時間使ってたんですよ。
みんな聞いてます？俺でもそんなしてないですからね。
200時間で30日で割ったら、6時間でしょ。そう。あの時はね、睡眠4時間とかでしたね。
そうなりますよね、絶対的に。
で、結局ほら、睡眠、片道ね、サラリーマンで片道1時間半だったんですよ、通勤。
はい。
で、往復3時間じゃないですか。
はい。
で、この3時間が寝れるから、ね、睡眠家で4時間だとしても、この3時間合わせたら7時間取れるから、健康だと思って。
もうあとはずーっとリサーチ？
ずーっとリサーチをやってましたね。
リサーチ及び仕入れか。
そうですね。その、もろもろの作業。
まあ、仕入れと出品、出品。
いや、リサーチだけで200時間だった気がしますよ。
それプラス仕入れと出品して
た。まあ、別。
仕入れなんてね、ポチッとするだけだから、リサーチ。
電脳だったから、そんなに、とにかくリサーチをやって、
電脳ってリサーチが全てだから、
い
ますよね、本当に、ね。
そうなんですよね。
でも200時間まだ極端だな。
やって、そう。で、それでコンサルに入ってから、でもやっぱ最初のうちはしばらくブログ始めるまではもうそんなペースでやってた気がするんですよ。
あ、もうずっと100時間、100時間前みたいな。
みたいな感じで、まあ多少減って150時間だったかもしれないですけど。
要はネットビジネスの、その背取りにかける時間はまあ平均150前後絶対毎月してたよっていう。
やってましたね、やって。で、だから、もっと言ったらその家で布団で寝る時間はいつも3時間ぐらいですね。3時間、4時間。それぐらい。
まあ僕の時の時って大体3、4時間だったから。
それぐらい。で、あとはもう昼休みの時間とか、いろんなところでちょっとずつ。電車の中で寝たりとか、睡眠とってましたね。
じゃあその背取り、まあ、結構前の音声で背取り最初の3ヶ月で利益10万ぐらい出たっておっ
しゃ
ってそれはずっとそういうね、200時間近いリサーチとかをいきなり
や
ってらっしゃったたまものっていう、
そうですね。まあ、コンサル受けてから、3ヶ月だったから、独学も入れたら、まあ、合計 5ヶ月とかだと思うんですよ。10万いったのは。で、その後ブログを始めてから、背取りの方はもう少しずつ時間減らしてたんだけど。
でも結局背取りは半年ぐらいやったわけでしょ、
そうです。半年ぐらいですね。
約半年。
約。うん。そうです。
すると、平均150でも1000時間ぐらい費やした。
うん、わ、使ったね。使ったね。それぐらい。うん。
ということは1万時間の法則の10分の1だからね。
そうですね。
1000時間は背取りに使ったっていうこと
だ。使いましたね。うん。で、その後ブログ始めて、ブログばっかり。で、まだ副業だったんですけど、その時も。その時もね、結局作業時間変わんないですね、やっぱり。
まあまあまあ、背取りに当ててたことを全部ブ
ログ、うん。そうです、そうです、うん。変わっただけで。
だから、あのブログができたわけですよね。
背取りのブログですよね、最初ね。
う
ん、
そうそうそう。うん、で、背取りの上半身をやめて、うん、ブログの
上半身。スマホゲーム。うん、あ、ブログの上半身もやって、で、あと、その後、スマホのゲームもやって、うん、まあ、結局、副業でやりながら、ずっと同じ時間を使って、で、うん、手応えをちょっと感じたんで。
だから、副業とは言いつつ、ネットビジネスを始めたら、もう月150時間ぐらいはもうネットビジネス。
うん、使ってましたね。150、200時間。うん。
いや、なるほどね。やっぱり
そう。やってました、やってました。うん、
で、副業をやめて、
うん、あれ、専業になっ、うん。やめたら確か2月、3月だったような気がするんですよね。
で、やめました。
うん。
じゃあ、ネットビジネス専業になりました。じゃあ、ここから、うん、1日の平均作業時間ってどれぐらいになったんでしたっ
け？多分なんですけど、結局睡眠時間変わってないんですよ。
はい。
なので、多分20時間だったんじゃないですか、1日。
平均ね。
20時間、うん。18時間から20時間ぐらいだったと思います。
ブログガチでやり始めてね、私のレジャーで日報とか読んでた時なんで、まあ、それ嘘じゃないなっていうのは私すごい分かるから、うん、まあ、20時間前後か。
ぐらいは。
作業
量が
ね。
18から20。さすがに20時間以上はやってなかった気がします。4時間ぐらいは寝れてたんで。
でも、副業時代にまず背取りで1000時間でしょ、うん、トータル。
はいはいはい。
で、背取りやめてブログに移行しても、多分一緒ぐらいを、一緒ぐらいの期間やったから、間違いなく1000時間じゃない
ですか。うん、そうですね。はい。
で、2000時間をネットビジネス始めて、約1年で使ったってい
う。うん、そうですね、はい。
ということになりますね。
うん。
そうか、そうか。
そうそう。2017年4月からですね、専業になったのは。4月から専業になって。
ネットビジネス始めたのが1月ぐらいからだから、うん、やっぱちょうど、あれか、2000時間か、うん、1年で。
ぐらいですかね、
うんうんうん。で、専業になったら専業になってで、多分、うん、さらにそれから増えたわけでしょ。
そうですね。で、その後、で、ね、専業になって3ヶ月後、4ヶ月後ぐらいに、うん、ドカーンって爆発して、そっからはね、多少楽になりましたよ。
爆発するまででも1日17、うん、時間ぐらい、
コンスタント。8時間ぐらいやってた。うん。
ですよね。
で、爆発してからは、14時間ぐらいに減りましたね。
うん、うん、うん。
うん。まあまあ、14時間に減っただけでもだいぶ楽ですけどね。
うん、それってやっぱり副業の時のほぼ2倍近い作業
時間。ああ、そうですね。うん。
ぶっちゃけ。
まあ、そうですね。
2倍言い過ぎかもしれんけど、7倍とか 1.8 倍ぐらいでしょ？
うん、そうです、そうです。
だから年間2000時間だった副業の時のペースの倍だから、4000時間ぐらいか、うん。
ですかね、それぐらい。うん。
じゃあ、それだけでもう2000足す4000だから、6000時間はネットビジネスで作業したっていう
か。うん、うん、うん、うん。そうですね。
約2年間だね。
うん。ですね。で、まあ、その後、いろいろと新しいブログ立ち上げたりとか、いろいろ、いろんなこと試したりとかしてたんで、うんうん、結局、ね、メインのその収入源のブログへ使う時間は、もうほんと減ったけど、
はい、
それ以外のことで、いろいろやってましたね。作業はやっぱ、だからあんま変わってないですね。
もうずっと、1日平均10時間ぐらいはいつもネットビジネスの、作業をほぼ確実に毎日365日してるっていうことか。
うん、そうですね。まあ、12時間はしてるでしょうね。
うん。
うん、
すごいなぁ。それが私できないんですよね。あれ全部今の話じゃないですか。
はいはいはい。
要は多分、そのパソコン前にいる時間が10時間超えてるってい
うこと。ああ、そうですね。うんうんうん。
それがね、できる人とできない人がいる。
あ、
僕無理なんですよ。パソコン前、スマホ前、パソコン前に10時間って1日、
うん、
だから私の場合はそのテンポ、
うん、 ああ、なるほど、
もしくはコンサルの、その、はいまあ、移動時間も私の場合は仕事だから。
うん、
つまりアウトドアの時間を足さない
。ああ、なるほどね。
1日10時間は私の場合無理で。
はいはいはい。
100% 無理なんですよ。
うん。
もうこれはもう、まあ無理って言ったらね、甘えなんだけど。
まあ体質とかありますからね。
まあまあまあまあ、好みと。まあまあ、そのくせ、ブラウン管の前でゲームね、プレス3とかいくらでもできるんですけども。
あ、これじゃあ完全に甘いですね。完全に甘いですね、これ。
まあまあ、やりたいことっていうことね。
そうですね。
まあ、
そうですね、うん。そう、やりたいこと。確かに、それって最近ね、大事だなと思い始めてきて。そうですね。まあ、自分もブログ当時やりたいことだったから、できたっていうのもありますけどね。
で、最近あれでしょ、ドラムスタジオとか、ジムに。
そうですね。
配分がだいぶ してきてるわけじゃないですか。
そうです、そうです。もうドラム叩くこと。まあね、そもそものドラムの情報発信するって、ドラムのスキルがなかったら話にならないんで、
はいはい、
そっちのスキル上げるために時間使ったりとか、してるから、もう今はそんな、多分10時間もパソコンの前に座ってはいないような気がします。
そういうことですよね。で、多分お互いネットビジネス歴って2人とも3年半ぐらいなんだと思うんです。
はいはいはい。
ほぼ一緒なんですよ、多分ネットビジネス始めたタイミングって。多分3年半でちょうど今2人とも1万時間達成したぐらいかなって思ってて。
ああ、確かにね。あ、でもね、2016年の5月からだから、11、18、19。あ、そう、自分は3年ちょうどですね。3年ちょうどぐらいですね。
僕の方がごめんなさい。半年ぐらい早いんだ、ネットビデオ。
多分コンサルがね、半年早く入ってましたもんね。
そうそうそう、そ
う、
うん。もう多分高道さんに抜かされてるんだよね、
まあまあ、作業時間はね、そう、まあ、そのレディオさんのね、前回の話っていうのは投資額の話じゃないけど、投資額ではもう全然勝てない。まあ、勝つ負けじゃないんだけど。
負けじゃないけど、まあ、投資額は私の方が多分2倍。
全然。ね、2倍どころかね、
3倍
だから、ね、そうそうそう、だから結構自分はそのとお金を投資することにはすごい財布は結構硬かったんだけど、自分の時間を投資することにはもうすごい緩かったですね。
すごいですよね。
いくらでも自分の時間を投資したっていうか、なんかやっぱあったんでしょうね。お金を投資しない分、なんていうのかな、痛みなくして成功なんかあるわけないと思ってたから、だからどこに痛みを許せる、自分の許せる痛みどこだろうと思ったら、お金の痛みってのは結構自分の中ではちょっと嫌だったんですよ。
素晴らしいな。
それだったら自分の時間をいくらでも、投資するのと、あとはね、これも性格的な問題だと思うんですけど、そのスキルアップすることがすごい好きなんですよ、自分は。
はいはい、
だからね、お金を投資した時の結果というのは確かに早いんだけど、その自分が時間投資して苦労して苦労してやったことが最終的には、なんつうのかな。自分のスキルになるから。
そうなんですよね。結局、お金出して、こう、正しいノウハウとかを、こう、習得して、回り道しないようにしましょうってよく言うけど、基本的に作業でやったことの、その、無駄な作業、まあ、よくある無駄な作業ってあるじゃないですか。で、結局ね、それって無駄な作業なんて何一つ実はない。なんか遠回りしたこととか試行錯誤したこととか、後から考えたら無意味だったかなとかいうことでも、絶対にそれって無駄なものなんて一つもない。
ないですね。無駄にはないです。ないです。ないです。
それは作業もそうだし、その人生的な経験でも、無駄な経験なんてもう何一つないから。
そう、基本的にはないですよね。ただ、とはいえ、ただ、そのコンサルとかね、そういったものを否定する気もなくて、やっぱね、自分もね、言ってもやっぱブログだってコンサル、セドリもコンサル受けてたわけだから、その、正しい作業をしてたっていう自信もあるし、もちろんね、無駄はないんだけど、その正しい作業をしてたっていうのもあったっていうのもあるし、
後々聞いてくるのは、その無駄なことを、
まあまあ、
いかに自分の頭で必死で考えたかの時間っていうのが後からじわじわ
出てくるんだよね。そうなんですよ。なかなかね、これって、どっちが正解ってわけでもなくて、なかなかちょっとね、人によって、状況によって違うから一概に言えないんだけど、
2年、3年経った時の話ですよね。
で、そう、あとなんかやっぱりどんどん失敗して、失敗するときって多分ね、なんかね、必ず選択してるはずなんですよ。A をするか B をするか C をするかっていう 必ずなんか選択した上でやった結果が失敗だったと思うんですよ。
はいは
い、っていうことは、それって今後ジャンルが変わっても、うん、やっぱり選択はもう人生に付き物なんですよね、必ず。
そうですね。
そうそうそう。で、その時に失敗した選択の経験があると、その、生かせるんですよね、その時に。
はい。
うん。ってなると、3択だったのが2択になったりとか、うん、そういうのいっぱい経験すれば、最終的にはもう2択がどんどん1択、1択、1択になっていくっていうか。
いやー、すごいわかります。
うん。そうそうそう。だから、ね、そこでね、やっぱね、失敗した経験がないと、毎回毎回、常に3択、4択の状態。うんしかもフラットな状態の3択4択だともう運ゲーってないけど、うん、そんなのばっかになるとやっぱ疲れちゃうから、
うん、いや素晴らしい。今回いつもいいな、いい温泉だけど今回いい対談温泉になりました
もん、ね、まあでそやっぱね作業量に関しては自分も相当やってきた方なんで、
さすが作業量、もうまず
は、ね、
スーパー
マザー、まあね、もう作業の鬼、ね、作業の鬼ですからね本当に。
いやー今回これ聞いたらネットビジネスする人減るかな、
うん、あでもねやっぱり、ね、自分がねそう周りと比べた時に自分の中で最初普通だと思ってたんですよ、作業量ってこれぐらいって、
うんうん、
だけどどうもやっぱ違う、そうじゃないらしくて、自分はやっぱ作業量多い方なんだなとか気づいて、
いやもういつもね、本当高見さんがいるから僕サボれなかったから本当ありがたいんですよね
そうだからねコンサルをやめようと思ったんですよ。
うんうん、
もうね自分はねこの作業量を求めちゃうんですよ。
この作業量ありきのコンサル生、
そうそうそうそう、
うん、ね、
そうなるとい ないんですよ。
潰れますよね大体。
できるとね、そうそう多分やっぱいないって、それできずにアドバイスくださいって言われてもできないんですよアドバイス。うん、自分はその方法でやってきたから、
これちょっと一般メルマガで今回は公開しようと。素晴らしい。
そうだからその、うん、その時にね、もうね、コンサルやめようと思って。うん、うんうん。そうそうそうそう。
いや、もうこれはもう、ぜひネットビジネスを始めたばっかり、始める前の人に、絶対聞いてほしいから。いやー、ありがとうございます。
うん、いやいや、とんでもないです。はい。
じゃ来週は僕の、まあ、僕がなんか、しょぼく思われるな、時間数で言ったらな、これが、言いにくいな。
いやいや、もうちょっと、ぜひぜひ、ちょっと、レディオさんの、レディオさんのね、その、アマちゃんの根性アマちゃんの根性を叩き直すような話にしようかな。
ちょっと正直に語ります。いや、はい、本当に今日はいい話でした。本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
じゃあ今週は高見さんのド M なね、そんなものを、ね、全て伺うことができて、本当にどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今週も、お届けしたのは私レディオと
高道です。
はい、お聞きいただきましてありがとうございます。失礼いたします。